今日はモーセが最後の務めとして主から受けました。イスラエルを会員と偶像礼拝に導いたミディアン人への裁きについて見てまいります。民数記31章から見てまいります。特にこの討ち取った中にイスラエルを呪ったバラムの名が出てきます。このイスラエルの戦いについて聖絶、主の裁きということが記されていますけれども、聖書には聖戦という言葉はなくて、戦いが清いものとは言っていません。ただ、神様が、イスラエルのために与えられた、裁き、それをイスラエルが代行しているという形で、その点で戦いが民のいさおしとはならないということを覚えていただきたいと思います。戦ったから義とされる、そういうことを聖書は一言も言っていませんので、そのことは覚えていきたいと思います。では、31章の1節から12節を拝読してお祈りいたします。民数記第31章、1節から12節。主はモーセに告げられた。あなたはイスラエルの子らのためにミディアン人に復讐を果たせ。その後であなたは自分の民に加えられる。そこでモーセは民に告げた。あなた方のうち男たちは戦のために武装せよ。ミディアン人を襲ってミディアン人に主の復讐をするためである。イスラエルのすべての部族から部族ごとに千人を戦に送らなければならない。それでイスラエルの分団から部族ごとに千人、すなわち合計12,000人の戦のために武装した者たちが選ばれた。モーセは部族ごとに千人を戦に送った。また彼らと共に祭司エルアザルの子ピネハスを、聖なる用具と吹き鳴らすラッパをその手に持たせて戦に送り出した。彼らは主がモーセに命じられた通りにミディアン人に戦いを挑み、その男子をすべて殺した。その殺された者の他に、彼らはミディアンの王たち、すなわちレビ、レケム、ツル、フル、レバの5人のミディアンの王たちを殺した。また、ベオルの子、バラムを剣で殺した。イスラエル人は、ミディアン人の女たちと子供たちを捕らえ、またその動物、家畜、財産をことごとく奪い取り、彼らの居住していた町々や陣営をすべて火で焼いた。そして人でも動物でも略奪したものや分取ったものすべてを取り、エリコを望むヨルダン川のほとりのモアブの草原の宿営にいるモーセと祭司エルアザルとイスラエルの会衆のところに、その捕虜や分取り物、略奪品を携えてやってきた。 天の父様、バラム、そして、モアブは親、ミディアンの誘惑と、また偶像礼拝に陥ったイスラエルは、改めてその首謀者であるミディアン人と戦いました。この戦いが何のためであったのか、私たちが恐れつつ正しく御言葉を受け止めることができますように導いてください。私たちがどこに向かって戦っているのか、そのことも今キリストの完全な救いが現れた時に正しく主の戦いを戦うことができるようにどうか導いてください。お委ねしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今、お読みした一節から十二節は、モーセが、召される前の最後の務めとして、ミディアンに死の裁きをなす命令を受けて、各部族ごと千人ずつ、合計12,000人の兵たちを送ってミディアンを撃って、そして大勝利を収めて帰還したところまでを記しています。ミディアン人というと、モーセが、エジプトを逃れた時に起立した、祭司エテロの家族もミディアン人でした。また、出エジプトの、時に、この、レウエル、エテロとも、イテロとも言われていますけども、その一族はイスラエルを祝福ために、祝福するために駆けつけ、そして、モーセの懇願に応じて、息子たちは、アラノでイスラエルの、道案内を、して協力して、イスラエルと共に宿営に、住みました。しかしながら、この遊牧や略奪を働いていた民族の、その他の、部族たちは、イスラエルと敵対し、そして、バラムもそうですけども、イスラエルを呪い、さらには呪ったとしても神様が祝福しておられることを曲げることができませんでしたので、イスラエルが神様に逆らって怒りを買って滅ぼされるようにと、モアブの女性たち、そしてミディアンの女性たちがまず誘惑して、そして偶像に誘って偶像礼拝をさせて主の裁きをもたらすことになってしまいました。25章にちょっと遡ってみますと、バラムが、イスラエルを呪おうとしたことが、2章あたりから続いていますけど、25章、一節に、民はモアブの娘たちとみだらなことをし始めたとありました。そして、イスラエルの、有力者の息子を誘惑していた、女性は、25章の、 8節に、女性とありますけども、殺された、ピニハスが立ち上がって、主の前に民が悔いて泣いて、嘆いているその目の前を、誘惑しようとして連れ立った二人だったんですけども、14節を見ますと、その殺されたイスラエル人の男、すなわち、ミディアン人の女と一緒に殺された者の名はシメオン人の一族の長、サルの子、ジムリであった。また、15節ですね。殺されたミディアン人の女の名は、ツルの娘、コズビであった。ツルはミディアンの父の家の諸子族の頭であったとなります。ミディアンの有力者の娘が、イスラエルの有力者と通じてこの姦淫の事件をもたらしたのでありました。こうして、多くが、主に打たれてしまいました。この事件を裁くためにモーセは最後の務めとしてこの戦いを指揮します。31章に戻っていただくと、戦いには出なかったのですけれども、ミディアンの指導者たちが8節にありますように捕らえられて殺され、またペオルの子バラムも、バラムの事件と言われています。この姦淫と偶像礼拝の出来事ですから、バラムがこの誘惑の指揮をしていたと考えられます。神様の助けをいただいて、この1万2000人の、イスラエル兵たちはミディアンのすべての男子を討ち取ることができました。7節にある通りです。こうして、当時の戦いの、常として、滅ぼした、敵が持っていた、家畜、また殺さなかった女性たちと子供たちを捕虜として連れてきて帰還いたしました。その捕虜の人数は後で見ますと大変多いんですね。イスラエル兵1万2000人、そして、大抵の場合男女の数は大体同じぐらいだと思います。特別に戦いのために出てきたんではなくて、ミディアン人全部を、打ち取っていったわけですから、家畜の、数が、数十万人です。万頭ですね。そして、生かされた生かされた、といってもこの後男子と交わった女性、また、男の子は 討ち取るようにと命じられまして、男と寝ることを知らない女が3万2000人となると、それより上の年の女性は倍以上いたと思います。そして、戦いに出た男子は、それと等しいぐらいですから、数としては1万2000人の兵士ってそれほど多くなかったんです。しかし、イスラエルの精鋭は一人も失われることなく完全勝利を収めました。さて、13節以降、帰還した、兵たちをモーセと、祭司エルアザル、そして族長たちが、宿営の外に出迎えました。そして彼らの反応はよくやったではなかったんです。14節をご覧ください。モーセは軍勢の指揮官たち、すなわち戦いの任務から戻ってきた1000人の長や100人の長たちに対して激怒したとあります。その理由をモーセは告げました。15節から、17節モーセは彼らに言った。女たちを皆生かしておいたのか、よく聞け。この女たちがバラムの事件の折にフェオルの事件に関連してイスラエルの子らをそそのかし、死を冒涜させたのだ。それで死の罰が死の回収の上に下ったのだ。今子供たちのうち男子を皆殺せ、男と寝て男を知っている女も皆殺せと命じまして、彼らが撃たれました。イスラエルに被害を及ぼしたのはこの女性たちだったからです。そして、19節以降は、血を流した者、死体に触れた者は、7日間汚れると、告げられている律法の戒めに応じて清めの期間を過ごします。また、彼らが、持っていたもの、また奪ったものも汚れていますので、衣服や、器、などは、水によって清めますし、また貴金属は火を通して清めて、それを持ち込むことができるようにされました。7日間の清めの期間を通して戦った兵たちも、戻ることができました。こうして、この戦いを通して得たもの、それを数えました。普通は戦ったものが全部報酬として受けるんですけども、神様は戦った者たちと残りの民とで半分ずつ戦いで得たものを分けようと命じ、また一定数は主への捧げ物としてレビ人が受けるように、また民も受けたものから定められた通りに主への捧げ物とするようにと命じられ、民はそれを行いました。 戦利品、まあ、なんと言いますか、兵站と言いまして、兵士たちが戦う中で食料も得なくてはいけませんので、その時に、得た、戦利品を食料にしたんですけども、残ったものの中で、羊が、67万、牛が7万2000、ロバ6万1000、そして、生かされた、男性を知らない女子が3万2000人という、報いを受けました。しかし、これは、普通、ミディアン人とかアマレク人がやっていたですね、分取るための戦いではなかったんです。それは、イスラエルではしてはいけないことでした。そしてこの戦いは、物資が不足したから、略奪しようではないかという、当時、起こっていた戦いとは違いまして、つまり経済的な理由によって戦ったんではなくて、主の裁きのために主が導かれた戦いであることを覚えている必要があります。そして旧約時代の、民の戦いっていうのは、やがて、キリストによってもたらされる霊の戦いの、象徴みたいな、象徴として、されていまして、今キリストの救いが、与えられたときに、神様はすべての民をイスラエルと同じように愛して、救おうとしておられます。そして戦う相手はサタンとその軍勢です。私たちはイエス様、神の御子が命を持ってあがなってくださった、一人でも多く救われるために、キリストがすべての人のために十字架にかかってくださった、その方々がサタンの手から救い出されて共に御国を預かるための戦いを私たちは今戦っています。これは決して武力によって、また様々な人間な手法によって勝利できるものではありません。神の与えてくださった武具と、神が与えてくださった信仰と祈りによって、そしてその武具は何より御言葉です。によって同胞たちが救われるために私たちは戦うのです。地上での敵対関係は神様が許しておられる部分も確かにあるんですけども、その原因はあくまで罪です。今世界で起こっている戦争でですね、建前として信仰が持ち出されることはあっても、その実質は人間の欲望の戦い、プライドの戦いです。イエス様はすべての人を信じて救われるように願っておられます。それは武力によって得られるものではなく、神の武具によって得られるものです。もちろん不当に責められた場合、同胞を守るために戦いやむなしということはあるでしょうけども、それ以上の戦いはしないように、私たちは平和を求めていきたいと 願って祈り、また出ていきましょう。エペソ人の手紙の6章10節から、10節からお読みいたします。エペソ人の手紙6章10節から、終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して固く立つことができるように神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な火に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさい。そして固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢をすべて消すことができます。救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。これが私たちの戦いです。イスラエルの戦いは、これを象徴するものとして捉えていきましょう。そして偶像の誘惑というのはですね、武力で解決できるものじゃなかったですね。イスラエルの歴史を見てても巧妙に入ってきて、最後にはやられてしまいました。イスラエルの中から入ってきて、また、誘惑されなくてもですね、誘惑もあったんでしょうけども、イスラエル自ら主を信じない人たちと手を結んで、そして自ら主から離れていってしまいました。イスラエルの歴史はこうやって、神様に敵対する民をやっつければ済むんでないということを聖書は教えています。そして最終的な戦いは霊的なものであること、旧約聖書も証ししています。私たちは、もちろん無防備ではいけませんけれども、しかし真の戦いは霊の戦いであることを覚えましょう。お祈りいたします。天の父様、私たちが目を覚まして主の戦いが人々を救うための戦いであることを忘れないように導いてください。クリスチャンと言いながら、主が愛しておられる、そして救おうとしておられる方をどうか損ねてしまうことがないように、私たちを守ってください。主の兵士として私たちを清めて用いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。